Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, selamat malam, konbanwa. Kyo 2019 nen 5月 9日 ni watashi Enkar ga 1 jikan no nihongo hoso o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンラがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。都市の増加は、インドネシアが ASEAN レベルの成長焦点になりたいのであれば、成長業の生産能力を刺激する可能性があると考えられます。アイルランガ・ハルタルト工業大臣は5月8日水曜日ジャカルタで、現在インドネシアが依然として主要な投資先であるので、この目標を追求することに楽観的であると述べました。インドネシアでさえも輸出する国内市場のニーズを満たすためのグローバル生産者の生産焦点です。内閣官房のウェブサイトで報告したように、政府は継続的な、冗長的な投資環境を作り出し、地域の認可を容易にし、産業界にインセンティブを提供することを決心します。アイルランド大臣は、最大の投資を達成するために、企業の用の利用率が上昇し続けると期待しました。なぜなら、大きな能力で、伝統的な市場と潜在的な新しい市場への輸出を促進することができるからです。それでは、次のニュースです。在中国インドネシア大使ジョウハリ・オラトマグンは、中国と協力することで、インドネシアは2025年に最大1000億米ドル、または1兆4000万ルピアのデジタル経済成長を拡大化することができると考えています。アンタラ中心者が報告したように、これは5月8日水曜日、中国での会議で、ジャウハリ大使が語ったものです。以前、大使は、セルビア、ポルトガル、オーストラリア、ガナ、ナイジェリアの代表者と共に、プチアンス部長のデジタル会議、シルクロードサブフォーラムで講演しました。彼はまた、インドネシアは現在、ゴジェク、ブカラパ、トコペディア、トラフェルカの4つのユニコン企業、または10億米ドル以上の評価を持つ企業を持つことで、東南アジアのデジタル経済をリードしていると述べました。彼によると、デジタル開示するクロードは、この地域のデジタル経済にとって、世界的にも重要な変化となり得るということです。アイルランガ・ハルタルト工業大臣と副大統領のチューマのムフィダ・ユスフからは、そうかし、対応であるバッティックを促進し開発する試みとしてヌサンタラバッティック展を発足しました。 アンタラ中心座が引用したように、アイルランド大臣は5月8日水曜日ジャカルタで、バッティクはますます人気があり、世界的に国民的アイデンティティとなっていると語りました。バッティクは現在国内外問わず社会のさまざまな書に膨れることができた、さまざまな形態のファッション、工芸品および家庭用諸食品に変貌しています。過去都市の開催に成功した後、2019年にはヌサンタラバティック展が5月8日から12日までジャカルタコンベンションセンターで11回開催されました。アイルランド大臣は、公共書は国民経済にとって重要な役割を果たしており、同国の外国為替の一員となっているバティックセクターにおける中小企業の発展を促進し続けていると伝えました。東京センターの東京国際協力機構在家の社会経済再生チーム会長渡辺和の人と、東京センター在家の代表者の数は、バルー市の地震津波、駅上下の被害者の社会経済的回復を支援する準備ができています。これは火曜日、バルー市で東京センター在家のプロジェクト策定アドバイザー徳丸数字が語ったものです。以前、ヒダヤ・バル市長は火曜日、バルの市長室で東京センターの在家の訪問を受けました。徳丸数字氏によると、シラル派の植物は特にバル市の女性によって開発されるのに非常に適しているということです。なぜなら、それは有益な販売価値があり、地域内でも地域外でも市場で受け入れられるからです。彼は、これらの出店部は特に女性のような被災者の経済を回復させるのに効果的だと交代しました。それでは最後のニュースです。ベンクルス政府は2020年ワンダフルベンクルをテーマにし、この地域を訪れる観光客の来年の成功のための期待の一つとして、チュルドベンクレのイベントを開催します。アンタラ受信者が引用したように、ベンクルスの地域初期の第二アシスタントコトリスヤントは、9月8日水曜日ベンクルで、今年6月に開催される活動には、国内選手や外国人選手が続く予定であると述べました。彼は、この活動はベンクルを国際社会に推進する上での戦略的イベントとなるでしょうと説明しました。なぜなら、参加者はトルコ、ロシア、ベトナム、ブルネイ、シンガポール、マレーシアなど海外から来たからです。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルは、国の首都を移動する計画するです。インドネシアの首都であるジャカルタ市は、普通市からメガポリタン市には変わりました。約1000万人の人口で、 それは新しい住宅の成長と地域からの都市化の急速な流れのためにますます狭くなっています。これら2つのことに加えて、高い経済成長は交通渋滞、結局は洪水を引き起こした貸しの占領のような多くの問題を引き起こしました。さらに開発はジャワのみに集中しています。これを受けてジョコ・ウィドル大統領はジャカルタでますます混雑した状況を見るために国の首都を移動する計画を決定しました。大統領によると、首都を動かすための研究は社会学的および社会政治的側面のカバーするだけではありません。大統領はまた大国としてインドネシアは経済ビジネス貿易の中心地を持つ独立した政府の中心地を持ちたいと述べています。以前、国家開発計画大臣のバンバンブロジェンドゴロは、大統領がインドネシアの首都をジャワの外に移転することを決定したと述べました。バンバンは国家開発計画庁調査の結果、首都を移動するための3つの基準があると結論付けたと説明しました。まず、モナス周辺に特別観光庁を建てて、ジャカルタ特別州に滞在しました。次に、首都半径約60キロのジャカルタ郊外に移動します。で、サニージャワの外側に移動します。新しい首都は戦略的であり、自然災害の脅威からできるだけ離れていなければなりません。一方、首都の移住を研究するための限られたフォーラムでは、ニザムの工学部の学部長は、潜在的な社会的及び文化的紛争を最小限に抑えるために、コミュニティの異質性が高い地域に将来の首都を置く必要があると述べました。新しい首都の場所を決定する際には、移住の影響を考慮する必要があります。移住の影響は疎外化や地域住民の疎外化、そして社会的対立につながるです。確かに、首都をジャカルタから移動する計画は、1957年にスカルノ第一大統領が中央カリマンタンパランカラヤの首都を発足させた時に生まれました。しかし、それはただ数人の大統領に対する言説になりました。現時点ではないが、これは計画された資本の一点の賛否両論を引き起こします。経済的に困難な時代に費やさなければならない費用の側面や、州公務員とその家族の上等の側面について慎重に検討する必要があります。しかし、その一方で、この動きは政府が政府の問題にもっと焦点を合わせるようになるように、ビジネスや経済学の狂乱からかけ離れた政府化するのためのスペースを提供しました。さらに、この取り組みはジャワ以外の分野における開発の推進力となるはずです。コメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初に、合衆国会員司法委員会は、リチャード・ニクソン大統領が関与するウォーターゲート事件の正式な段階に関する調査を開始したについてです。ウォーターゲートスキャンダルは、リチャード・ニクソン大統領が関与し、1970年代に恐ろしい憲法上の危機をもたらしました。アメリカにおける一連の政治スキャンダルを説明するために、使用される用語です。大統領選挙キャンペーンの間、共和党のニクソン支援グループ大統領選挙のための委員会は、民衆党全国委員会の事務所のテープを設置しました。事件のために、1974年5月9日にアメリカ合衆国会員司法委員会は、リチャード・ニクソン大統領に対して正式な弾劾捜査を開始しました。1974年8月8日にニクソン大統領は辞任しました。次に、アルド・モロ元イタリア首相の殺害事件についてです。この元首相兼大統領候補は、3月6日に極道のテロ手段である悪化旅団によって誘拐されました。強硬派は彼らの民兵の 13人の囚人の釈放を要求しています。誘拐で1ヶ月以上経った後、元イタリアのアルド・モロ首相はついに死んだと判明しました。彼の遺体は1978年5月9日にローマの車のトランクの中で発見されました。最後にスホイ・スプルジェット100航空機は西ジャワのボクルド・サラキヤまで墜落したについてです。2012年5月9日にスホイ・スプルジェット100航空機は飛行レモまたは換気の間に墜落しました。飛行機はジャカルタのハリン・パルダナ・クスマ空港から45人の乗員で出発しました。しかしその後間もなく航空機はこの1900メートルでレダースクリーンから消え落下すると予想されていました。5月8日についにスホイスプルジェット100航空機の破片がボゴルのサラカ山の崖の上で見られました。スホイスプルジェット100飛行機はサラク山の岩崖に衝突しました。事故は全ての乗客が殺害されることをもたらしました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Jaga, 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 j Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア君についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア君の時間です。今日はスラバヤがASEAN 廃棄物管理の基準となることについてお伝えします。東ジャワ州のスラバヤ市は廃棄物管理の最前線になります。これはスラバヤの選挙によってアリプラ・クンチャナ賞を受賞したインドネシアで唯一の都市であると証明されました。施設の面ではスラバヤには一つの廃棄物リサイクルセンター、すなわちロールモデルに値するジャンバガのリサイクルセンターがあります。2015年に建設された廃棄物リサイクル施設は1日あたり20トンで処理海廃棄物からの1日の収入は1日あたり600万ルピアに達します。2019年5月3日金曜日にジャンバガのリサイクルセンターでの廃棄物管理に関する ASEAN 加盟国の事務所長および常任代表者のグループによる一連の訪問において、環境林業省の公害防止及び環境被害局長カリアンサ氏は、スラバヤの廃棄物管理は本当に素晴らしいものであり、インドネシアの他の都市やASEANの例でさえも賞あるべきだと述べました。またスラバヤは、スラバヤが廃棄物管理の最前線にいたことを ASEAN 諸国の事務所長及び大使に見せたいと述べました。管理は地方自治体によって推進されるだけでなく、地域社会のイニシアチブからも生じます。カリアンサ氏はこのリサイクル商店では、環境林業所とスラバヤグリーンクリーニングオープンスペース事務所の協力の結果である、ブラックソルサフライ技術も適用されていると語りました。この技術は、残りの食べ物、家庭ゴミから有機性ゴミを食べるためにハエの幼虫を利用します。これは1日に1万匹の幼虫で12日間で最大 12kg の廃棄物を分解できます。またカリアンサ氏はこのリサイクルセンターは2015年環境林業省のプロジェクトであり、現在スラバヤ市政府はさらに3つ建設する予定だと語りました。現在インドネシアにはチータルム流域、ラブアン・バジョ、ポノロゴ、バンドゥン市、チマヒなど12の類似のリサイクルセンターがあります。ASEAN 事務所長だとリムチョクホイは、ジャンバガのリサイクルセンターを視察した後、インドネシアの都市は、ASEAN の都市のための廃棄物管理の例であるべきだと述べました。彼は、インドネシアが他の ASEAN 諸国と知識や技術を共有できることを願っています。訪問の終わりに ASEAN 事務総長はスロボヨバスを試しました。これは プラスチック廃棄物でバス料金の支払いを必要とする環境に優しい郵送で調査する場合は、中型ボトル5本、大型ボトル3本、またはミネラルウォーター10倍、またはビニール、またはビニール袋、およびプラスチック製の梱包をバス料金で支払うことを選択できます。直訳は2時間無料でスラバヤを回ることができます。これでインドネシア語を降ります。
Voice of Indonesia。
Aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan ku hapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Ku sadar
aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan ku hapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Voice of Indonesia、インドネシアより世界をお届けしています。はい、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。 リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はパレンデイ料理をご紹介します。ワカトビはスラブシ州の地区の一つです。この地区はなんとスラブシの海洋観光地に一つです。海上ツアーに加えてこの場所を訪れた時に行われる料理ツアーもあります。スパイシーな黄色がかったグレービーソースの新鮮なタイの肉、それはスライサンミを味わいます。それがワカトビ地区のワギワギシーの名物バレンデの料理です。マリーに加えてハタもこの料理の数成分としてよく使われます。魚は柔らかい食感を持ち、味は非常に美味しいので、タイまたはハタを選択します。海水魚以外にバレンデを作るために使用されるとの成分はトマト、ビリンビ、バジルノア、タマリンド、またはライム、赤玉ねぎ、ニンニク、ウコン、およびレモングラスの葉です。バレンデの魚は通常まだあったかいうちに出されます。出されるとき、独特の香りはすぐに匂います。酸味がありづらいのは別として、味は主に美味しいです。魚肉の食感はとても柔らかいです。バレンデは通常、スイカのご飯と一緒に召し上がります。とはいえ、地元の住民によると、この料理はインフルエンザにかかって、食欲を失っている人に適しています。ワカトビではバレンデの魚を売る多くのレストランを見つけることができます。価格は一人前で15,000ルピアから20,000ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Yang ku mau hanyalah kau milikku.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へ届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするわなわりのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は2019年ラマダンフェスティバルをご紹介します。ラマダの断食休業を迎えて、アチェス文化観光庁は2019年ラマダンフェスティバルを開催しました。アチェのワンダフルラマダンと題し、祭りは2019年5月7日から21日まで、ラマダンタマンブダヤで午後4時30分から9時30分まで開催されました。アチェ州文化観光庁の責任者ジャマルディン氏によると、この活動はインドネシアでのハラル目的地としてのアチェ州の主任式であり、観光客の歓迎の交渉にもなります。2019年ラマダンフェスティバルでは、観光客にスラムビムッカでのラマダンチュアの魅力と独自性を楽しんでもらうだけでなく、国内外のイスラム教徒の観光客にタナハレンチョンでの断食を進めます。一連の活動は開会式とバッザルで構成されています。料理のバッザルはイフタルの軽食を提供します。またイスラム文化芸術コンテスト、イスラム文化展、イスラム映画上演、一緒にイフタル、タウシアという宗教公演、その他の興味深い支援活動もあります。イベント期間中、主催者は無料のタクシーという前菜の断食を一般に配布する予定です。また一緒にタラウィヒの祈り、一緒にイフタール、コージーインの報酬、そして全国的なアーティストの衣服のオークションにかけられました。オークションの経過は、工事や目印人々に寄付されます。2019年のラマダンフェスティバルは、さまざまなイスラムのアチェの文化的装飾で、ユニークで魅力的なニュアンスを特徴とし、観光客に新しい経験を提供します。アリピアや観光大臣は、アチェがハラルな観光地の中心になる大きな可能性を秘めていることを明らかにしました。なぜなら、それはアチェの施設やインフラ、ハラル観光サービスなどの支持条件がほとんど満たされているからです。2019年ラマダンフェスティバルで、観光客はアチェへの旅行に興味を持つようになっています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
selamanya terbayangkan. Kau kan datang, entah kapan ku pastikan. Kau di sini, hadir lagi, damaikan gundahnya hati dengan senang. Madu cinta kita di antara tetap kubimbang. Terungkap bersalahkan ragu di tengah keyakinan buram bayangan semu. Di antara tetap kubimbang.
Voice of Indonesia.
pernah ku menyesal. Ku hanya terus berharap. Mungkin ini hanya cobaan di dalam hidup. Dan aku terus berseru, menahan air mata, menunggu keajaiban. Kau jatuh dari surga, kau jatuh dari surga, kau malaikat yang tak bersayap. Jatuh dari surga, surga. Semua berubah sejak kau ada di dunia. Aku tak menyangka, tapi aku percaya. Dan waktu terus berlalu, kau buat semua nyata. Kulihat keajaiban. Oh, yeah. Kau jatuh dari surga, kau jatuh dari surga, kau malaikat yang tak bersayap. Jatuh dari surga,
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシア音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。今回はトゥハのオタッタ貧乏についてご紹介します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送は voinews.id で聞くことができます。今日は貧乏の当伴をご紹介します。貧乏は日常活動をテーマにしたバラード曲として知られる音楽グループです。1970年代に入って貧乏は宗教的な歌を作り始めました。 彼らの最初の宗教的な同伴というタイトルは1973年にリリースされました。この曲はそのメンバーの一人サムによって作成されました。この歌の歌詞はトーフィックスマイルによって作成されました。同伴の歌は至高なる存在として、の神は人間が不平を言う許しと保護を求める場所であることを私たちに伝えています。はい、これは貧乏の同伴、どうぞお聞きいただきます。
Segala perlu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah jernih, tempat pahala dan dosa dengan segala doa.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。 最後までお聞きくださいありがとうございます。皆さん、ボイスオフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。はい、それではまた次回お会いしましょう。